今日の引用箇所を拝読いたします。ヘブル人への手紙の4章の14節から16節、393ページになります。4章16節から16節、14節から16節までお読みします。さて、私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ではお願いいたします。今日の証しは春日部集会の蓮見陽子姉妹であります。
まあ、今日はいつも生きておられ私たちのことを考えておられるイエス様について考えたいと思います。まあ、イエス様は大祭司とも呼ばれておられるお方です。今の読んでもらいました4章の中4節ですか。さて、私たちのためには偉大な大祭司である神の子イエスがおられる。まあ、ただし結論はだから OK。どういう悩み、苦しみがあっても、喜ぶことができるのです。まあ、今日も、いつものようですけど、勉強会ではない。わかろうと思ってもちょっと。できるもんじゃない。喜びの集いです。どうして喜びの集いであるかと言いますと、イエス様は二人、三人、私の名によって集まるところには、私は真ん中にいる。目に見えないけど、イエス様は近くにおられます。まあ、昨日、母親は、まあ、子供に、イエス様のこといつも話すんです。ちょっと残念ですけど、まあ、仏教の幼稚園にいるようになった他のなかったから。けども、いつもイエス様だよと言ってるし、イエス、まあ、子供は何と言ったかと言いますと、イエス様見たい。まあ、私たちもその気持ちなのではないでしょうか。私たちはイエス様を見る瞬間変えられます。イエス様と同じ姿に変えられるようになります。このイエス様の、まあ、呼びかけとは、あなたの口を大きく開けよ、私はそれを満たそう。我々にとって大切なのは、結局、まあ、聞く耳を持つことです。主よ、語ってください。しもべは聞いております。イエス様は、もちろん、いつでもそうなんですけど、悩んでる人々を探し求めておられます。なぜならば、そういう人々だけが聞く耳を持つものであり、そういう人々だけが助けを求めるものとなり、主の恵みに預かるようになるからです。私たちのためには、偉大な大祭司である神の子、イエスがおられる。まあ、いわゆる大祭司の務めは、まあ、二つだったんです。一つは、聖なる神と人間との中保者の役割を演ずることです。この務めは、まあ、イエス様の死によって成就されました。すなわち、債務は支払われ、罪は許され、悪魔の支配から解放されたのです。さらに大祭司のもう一つの務めは、取りなしの祈りをすることです。 この奉仕は今日も私たちのためにイエス様がなさっておられます。イエス様は大いなる愛を持って人間一人一人のことを覚えていてくださるのです。確かに考えられませんし、けども間違いなくそうなんです。多くの人々は孤独になって、まあ無視されている、誰も自分のことを理解できないと言います。けどもイエス様は理解できるだけではなく覚えていてくださるのです。イエス様は我々に全てに勝る力を与えようと望んでおられます。これこそが平和のもと、安全のもとなのではないでしょうか。この主イエス様に出会った人々とはみんな次のように、まあ、告白、証しすることができます。私が罪の快楽に沈み、イエス様を拒んだ時でさえもイエス様は私を思ってくださった。イエス様は罪人を救うために父に来られたという御言葉は私に勇気を与えた。私が両親の呵責、不安と疑い、失望、落胆の中に置かれさらに堕落するか、あるいは主によって救われるかという人生の岐路に立った時も、イエス様が愛しておられることを知り、私はイエス様の大いなる愛の前に降参したと言えるのです。パウロも私を愛し、私のためにご自身の捨てになった神の御子、主イエスと言えたのです。かつてさまよい、どうすることもできず悩んでいた時でさえも、そのような私をイエス様は思ってくださった。そして私がありのままの姿で主の身元に行った時、また自分の力で良くなろうと努力せず、完全に打ち砕かれた時、私は主の愛を体験的に知ることができた。と、イエス様を知るようになった誰でもが証しすることができるのです。私も、僕中2年前に、まあ、イエス様によって永遠の命を与えられてから、まあ、今日まで、イエス様が私を思っておられることを知ることができたこととは、本当にもう恵みそのものです。イエス様を知り、イエス様を持つことは、結局、平安を持つことを意味しているなのではないでしょうか。私たちは悪魔によって試みられ、攻撃される時でも、イエス様が我々を思っておられ、勝利を収めておられることとは何という素晴らしい事実でありましょうか。よく、まあ、悩んでいる人々に、与える言葉は、コリント第一の手紙の七章の言葉なのではないかと思います。多くの人々はもう暗記しているでしょう。303ページになります。コリント第一の手紙七章の中三節です。あなた方にあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるような試練とともに、脱出の道も備えてくださいます。まあ、病気を与える方だけじゃなくて、同時に薬も、必ず効く薬も与えていてくださるお方です。まあ、イエス様は私たちが主を思う前から私たちを思っておられました。イエス様は私たちが主のところに行く前に、私たちのところに来られたのです。イエス様は今日も私たちに呼びかけておられます。重荷を負って苦労している者はおいで。私のもとに早く来なさい。あなたを休ませてあげようと。まあ、これこそが素晴らしい呼びかけ なのではないでしょうか。私たちが誠の平和を持っているかどうかは、私たちが主イエス様の血に対していかなる態度を取るかにかかっています。聖書全体、私たちを救い解放するためにイエス様の血が必要不可欠であると言っています。この間ある人の、証をちょっと読んでもらったんですけど、いろんなこと書いてましたけど、イエス様の血について一言葉入っていなかったんです。一体どういうことですか。イエス様の流された血こそがイエス様の救いは本物であることの証拠であり、イエス様の流された血こそが罪許しのための唯一の逃れ道だったのです。ちょっと旧約聖書の出エジプト記を見てみましょうか。この中2章の中に、それに対する秩序を見出すことができます。主はイスラエルの民を住み越し、守るために子羊の血を鴨居と入り口の二つの柱に塗るように命令されました。105ページですね。出エジプト記の中2章からちょっと 2,3 節をお読みいたします。1節から、主はエジプトの国でモーセとアーロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家の住む隣の人と人数に応じて一頭を取り、めいめいが食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊か闇のうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルのための全集会は集まって夕頃にそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の日本の紋章と鴨居にそれをつける。うんぬんと書いてあります。中二節。その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ、家畜に至るまで、エジプトの地のすべてのウイグを打ち、またエジプトのすべての神々に裁くを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地は、あなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。21節。そこでモーセはイスラエルの長老たちを皆呼び寄せていった。あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい。ヒソプの一束を取って鉢の中の地に浸し、その鉢の中の地を鴨居と二本の紋章をつけなさい。あくまで誰も家の戸口から外に出てはならない。主がエジプトを打つために雪めぐられ、鴨居二本の紋章にある地をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って打つことがないように される。28節。こうしてイスラエル人は言って行った。分かったからじゃないでしょう。信じたからです。主がモーセとアーロンに命じられた通りに行った。真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを、大酒につくパロのウイゴから、力を煮る捕虜のウイゴに至るまで、また すべての家畜の産み子をも打たれた。それでその夜、パロやその頭の及び全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。まあ、主は子羊の血を見ると、イスラエルのために災いを起こしませんでした。なぜならその血が救いと贖いを意味していたからです。主が守られる手段は血でした。子羊の流された血だったのです。民は血を塗らなければならなかったのです。血を塗ることは決して、まあ、美的なことではありません。けど、それこそ唯一の救いの道でした。その血によってイスラエルの民は守られ、覆われたのです。まあ、罪に対する勝利、悪魔に対する勝利は、どのようにしてなさるのでしょうか。今度は、黙示録の中二章、中一節をお読み出したいと思います。今度、新約聖書の449ページです。中二章の中一節、兄弟たちは、子羊の血と、自分たちの証の言葉によって、のゆえに彼には悪魔に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。子羊の血によって打ち勝つとあります。勝利の秘訣はイエス様の血です。悪魔はイエス様の血を最も忌み嫌うものです。なぜならば罪人でさえも主イエスの血によって守られると悪魔はどうすることもできませんから。それですから悪魔は私たちがイエス様の血について語ることをいかなる犠牲を払っても妨げようと知っているのです。この間ある人は、まあイエス様を信じています、御言葉を食べています、素晴らしいけど時々恐ろしい夢を見るようになるのです、悪魔を見るようになります。どうしましょうか。まあ、すぐ起きて、イエス様の血について考え、血によって守られていることを感謝しなさいと、しか言えません。結局、悪魔は、ある者に向かって、もう、キリストの血について別に考えなくてもいいだろう。沈黙した方がいい。またあるものに向かって、まあそれは美的ではないよ。それについては言わない方がいい。と悪魔はその逃すとのです。またあるものに、あんまりにも聖なるものであるから、黙った方がいいじゃないか。けども、罪の問題は結局イエス様の流された血によって解決されたのです。言うまでもなくイエス様の捧げられた血とはイエス様のあげられた命そのものでした。まあ、黙った方がいい。このような試みに負けた者は悪魔の餌食になってしまいますけど、私たちはイエス様の血について黙ることは許されません。誰でもイエス様の血によってのみ悪魔に打ち勝つことができるということを知るべきです。悪魔は私たちの外にあり、罪は我々の内にあります。そして私たちの内にある罪は外にある悪魔と結びついているのです。誰でも生まれた時から罪を持っています。すなわち罪の性質を持って生まれてきます。そしてこの罪は主なる神に対して逆らう意志です。そしてこの罪は人間が私はできるとか私はしたいとかいう上辺だけの見せかけの形を取るのです、まあ、そのようなことの中にまさに罪の根が宿しているのです。すなわち自己決定と自己支配です。 誰も自分の心にある罪から自分自身を解放することはできません。このように自分であろうとする試みでさえも罪なんです。なぜならば、主なる神により頼まず、主から離れているからです。まあ、いかに多くの宗教と世界観が心にある罪を自分の力で解放しようとし、ますます自己決定、自己支配をするようになるため、ますます罪に縛られてがんじがらめになってしまうのです。誰も自分の力で自分を解放することができません。イエス様だけが罪に対する勝利者であり、我々のうちに住む罪に対する勝利者でもあります。私たちが庭の雑草を取って捨てるように、イエス様は私たちから心の中にある罪を取って捨ててくださればいいんですけど、実際はそれができません。罪は我々の肉体が存在する限り私たちのうちにあります。私たちが死んで、肉体が滅びた時初めて私たちは罪から解放されるのです。まあ、人間は、まあ、虫歯を引き抜くこともできれば、手足は上部分を切断することもできる。けどもしも中枢神経が悪くなった場合、それを取り出すことが生命を失うことを意味するでしょう。罪はこのような神経と同じように全身に入り込んでいるのです。血液が全身の循環するのと同じように罪も全身に染み込んでいるのです。したがって罪は死によってしか消滅しない。けどイエス様は我々を殺したくない。主は我々を証人として用いたいと思っておられるゆえにこのように生かしておいでくださるのです。イエス様はどのようにして私たちのうちにある罪の問題を解決するなのでありましょうか。まあ、これこそ多くの人々は、まあ、心を動かしている問題です。この問題はもうすでにイエス様によって解決されているのです。コリント第2の手紙の5章21節を読むと、次のように書く記されています。321ページになります。5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。まあ、父なる神は御子なるイエス様を罪そのものとされたのです。すなわち一人子のようにではなく、あたかも罪そのものであるかのように取り扱われました。イエス様はただ神の御心だけを行ったにもかかわらず、あたかも主なる神に最も敵対するものであるかのように罰せられました。主なる神は罪に対して死の判決を下さったので、そしてそれは御子なるイエス様に向けられました。イエス様の体が裂かれたとき、罪の力も消滅しました。主イエス様の流された血は肉の中にある罪の力が消滅した証明でした。この事実は私たちの人生にとって最も決定的な意味を持っております。私たちのうちにある罪は、イエス様の犠牲によってその力が消滅したのです。すなわち、イエス様の名が裂けた血は、我々のうちにある罪に対する完全な勝利を意味しているのです。イエス様を受け入れる者は罪に対するイエス様の勝利を預かっているのです。これこそ私たちを罪から解放する 素晴らしい福音なのではないでしょうか。イエス様の血は我々の内にある罪を覆ってくださるのです。街路は、普通アスファルトで舗装されています。アスファルトの下には雑草などもあったはずなんですけど、アスファルトが厚く血物を覆っている場合は雑草が生えている余地はない。けどアスファルトがダメになって隙間ができたりすると、そこから雑草が芽を出すでしょう。これと同じようにイエス様は我々の罪の問題を解決してくださいました。すなわちイエス様の血が我々の罪を覆ってくださったのです。そのため罪の力は消滅し、芽を出すことができなくなったのです。しかしイエス様の血が我々の罪を完全に覆ってくださったにもかかわらず、私たちが告白しない罪を隠していたり、イエス様の前に全てを捧げようとせず、完全に明け渡さない場合には、そこのところから再び罪が芽を出してくるのです。イエス様の血による守りこそ我々の内にある罪に対する完全な勝利の秘訣です。ローマ人への手紙の6章14節、次のように書かれています。ローマ人への手紙の6章の14節です。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。とあります。恵みのもとにあるということは、イエス様の血の働きのもとにあるということを意味しています。イエス様の血による罪に対する完全な勝利は、私たち罪人にとって、大いなる喜ばしい福音そのものです。ペトロはこの血の尊さを褒めたたえたのです。ペトロ第一の手紙の1章、400中国ページになります。400中国ページ、ペトロ第一の手紙1章の18節と19節。ご承知のように、あなた方が戦争から伝わった、虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や木のような朽ちるものにはよらず、傷もなく、汚れもない子羊のようなクリストの尊い血によったのです。贖い出されたのは、イエス様の血によったのである。ヨハネ伝8章の36節を見ると、イエス様は次のように言われました。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。とあります。聖書は悪魔からの解放、罪の束縛からの解放を告げ知らせています。多くの人々は、私は自由で何者にも束縛されていないというかもしれないけど、それは本当でしょうか。イエス様を体験的にしていなければ、誰でもが罪の奴隷であり、自由なものではありません。イエス様だけが、あるよる罪の束縛から解放し、贖い出してくださるのです。使徒行伝の26章の18節を見ると、人たちの与えられている、使命とはどういうものであるかとわかります。使徒行伝の26章の18節。それは、彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信ずる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって、御国を受け、継がせるためであるとあります。したがって、 我々の支配者はイエス様であるか悪魔であるかのどちらかです。エリアは、当時イスラエルの民に向かって叫んだのです。列王記上の18章565ページになります。今度旧約聖書の565ページ列王記上の18章21節、エリアはみんなの前に進み出ていった。あなた方はいつまで土地つかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従い。主は決して強制なさいません。エリアもイスラエルのためを強制するつもりではなかったけども、決定しなさい。私たちの支配者がどちらかであるかによって私たちは、永遠の滅びに行くか、永遠の命に行くかに決定されるのです。どうか罪と悪魔に対して完全な勝利を収めてくださったイエス様に全てを明け渡してください。私たちは悪魔の力から離れて、主イエス様の身元に来なければならない。最後に今述べたこのことがいかにして実現されるなのでしょうかについてちょっと考えたいと思います。まず第一に、主の前に自分が弱くてどうしようもないものであることを言い表し、告白し、罪から離れなさい。マタイによる福音書の9章中3節の後半、一文書だけですけれども、イエス様は明かししました。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。当時のいわゆる立派な生活を送った聖書学者たちは、あのキリストはけしからん、どうしようのあいのもの人々、いわゆる罪人と一緒に交わってを大切にする。確かにイエス様は聖書学者と一つになろうと思ってもできなかったのです。少し例外があったんですね。ニコデモもそうなんですけども、大体の聖書学者たちとはへりくだろうとしなかった、正直になろうとしなかったから、イエス様ははっきり、私は罪人のために来たのです、罪人しか招くつもりではない、他の人々はどうせ来ないからです。ルカ伝15章、全部よく知られている箇所ですけども、ルカ伝15章の4節から6節までお読みいたします。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの一匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった一匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。24節、息子は、父に言ったお父さん、私は手に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格がない。資格はなかったけど、息子は息子です。この救いに預かった、この恵みを自分のものにするようになった、パウロは、告白しました。テモテ第一の手紙の一章、15節、372ページになります。キリスト、イエスは、罪人を救うために、 この世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。最もひどいなのは私。まあ、イサヤ書の中でも同じような呼びかけが確証されています。55章の7節。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。主は呼んでおられ、許したって許したってしょうがないお方である。私たちは悪魔の力から離れることはいかにして実現されるなのでしょうか。今話したように、まず第一に主の御前に小さくなること、自分のことを言い表すこと、告白し、悔い改め、罪から離れることによってです。第二番目の答えは、イエス様を自分の保証人、救い主、また大祭司として受け入れることによってです。イサヤは書いたのです。私たちはみんな、例外なく、羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に十字架につけられた主イエス様に負わせた。ペトロはこの箇所を引用、まあこの箇所について考えながら書いたのです。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちは罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷によってあなた方は癒されたのです。また、ヨハネはその第一の一章、ヨハネ一章中二節に、しかしこの方を受け入れた人々、まあ、イエス様を理解した人々なのではない。受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。私は神の子ですと言える人はもうすごいなのではないでしょうか。まあ、この間ドイツで、まあ、いろいろな人々は、まあ、一緒に、ある、まあ、古い町を、まあ、見てたんですね。シュタイン・アム・ラインという町です。まあ、山辺啓士の大好きな町なんですけども、まあ、この間も、まあ、いろんな言葉も書いてありますね。ある立派な家の外側に何を書かれていたかと言いますと、この家は私のものです。しかし、私のものではない。人生は道が過ぎるからです。と書いてました。まあ、大体、まあ、そういうもんなんです。けど私たちは、何でもできるお方は私たちのものです。と誇りを持っているじゃないでしょうか。ね、ダビデのように、主は私のもの、私の羊飼いです。羊そのものはもちろんダメよ。どうしようもないものです。まあ、この間友達から聞いたんですね。お腹いくら、もう空っぽであっても、もう食べたくても、羊は自分で出かけて食べ物を探そうとしない。バカみたい。いくら喉が渇いても出かけて味噌探そうとしない。もう全然ダメ。けどイエス様は変わらない。昨日も今日もいつまでも良い牧者です。導いていてくださることです。まあ、大祭司の務めとは結局そういうものでもあるなのではないでしょうか。まあ、イエス様は結局我々のわがままのために死に渡され、 私たちが義と認められるために蘇られたのです。私たちは悪魔の力から離れるといかにして実現されるか、今話したようにまずひれ伏すこと、自分の無力さを表すこと、そして主に頼ること。二番目、イエス様を自分の保証人として、救い主として、大祭司として受け取ることです。もう一つ、主が御言葉を通して言われることを素直に信ずることです。わかること、理解することではない。書かれているから信じます。この断固たる態度こそが要求されています。私のところに来るものを私は決して捨てません。これこそ安全なのではないでしょうか。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信ずる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。もう一箇所、ロマ書の八章の一節を読み足します。275ページになりますが、ロマ書八章のまず一節、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。決してない。もう安全です。38節、私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな非造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。これこそが最高の宝物なのではないでしょうか。今日は蓮見横島へ明かししてくださいますけど、その前にまだ豊横島へお願いします。